皆さんこんにちは。京都府建築士会の小田木陽子です。暖かいクリスマスになる感じがしますね。まだ紅葉がね、結構綺麗に残ってるんですけれども、皆さんのお宅の周りとかはどうでしょう。温暖化が進んでるなんか言ってますけれども、そのうちお正月が紅葉のハイシーズンになるんやないかとちょっとヒヤヒヤしてるんですけれどもね。江戸さんこんにちは。
はい、こんにちは。
どうです、この暖かさ
ね。えなんかピンとこないですね。
ねえ、はい、年の瀬で片付けとかいろいろせなあかんと思うんですけども、スイッチが入らない理由にしてみたりしているようなこう、師走のこの番組なんですけれども、こんな感じで今日も番組進めていきたいと思います。ただいま参上のコーナーです。はい、
はい、いきなりやるんですね。
はい、
普通はここで自己紹介とかね、出演者の紹介があるんですけれども、
はい、
はい、江藤でございます。建築士会の江藤ですが、年の瀬っていう今お話があったんですけど、えらいあったかいのと、そう言いながらもですね、時だけはあっという間に過ぎ去ってしまって、残ってるのどないしょっていうのがもう今日この頃なんですね。
そうですよね。
もう来週しかないんですよね。うん、もう頑張ってデジを巻いてるところです。
はい、
はい、それではぶらり三条始めたいと思いますが、今日は鴨くげいも茶屋三条店の、草薙さんにお越しいただいております。草薙さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、詳しくまたお話を今から聞いていきたいと思います。
はい、ぶらり三条ということで、実は着物お召し物、
はい、
来て今日は来ていただいてるんですけれども、はい、華やかなんですよ ね。
ありがとうございます。
はい、今日はもう本当にこの狭いスタジオがえらい花がいっぱい咲いて、
あら、いいでしょ。
はい、それでは ですね早速ですけど、くげいも茶屋ということなんですけれども、まずここのお店っていうのは社長さんがね、渡辺さんとおっしゃるんです。ウェブマックスの渡辺さん、はい、ウェブマックスっていうのは IT ビジネスモデルなどを作られている会社なんですけれどね。
はい、
いろいろお化けの時には甲冑の格好をして、三条通りをかっ歩されたり、はい、されていまして、町づくりの方ではいろいろお世話になっております。はい、でその渡辺さんのところが、まあ、こういうお店を作られたということなんですね。はい、でこのくげいも茶屋三条お店、どんなお店かっていうところからちょっとお話しいただけますか。
はい、くげいも茶屋三条店なんですけれども、もともとくげいもというお菓子がございまして、
うん、
そちらを中心とした、まあ、和風のカフェということなんですけれども、そうですね、この三条通り、撮っていただく方々にちょっとここでゆっくりとしていただく時間を提供したいという気持ちがありまして、うん、でカフェの方始めたんですけれども。
そうですか。はい、まずそのくげいもっていうのを、うん、北の方の北山のお店で売られていたと。
はい、そうですね。
でくげいもってどんなものなんですか。
はい、まあ、簡単に言いますと、さつまいもの金つば、
は
い、金つばを想像していただくと、はい、そういう感じなんですけれども、
そこにメニューがありまして、
はい、ございます。
手元にあるんですけれど、
はい、今ここのスタジオにないのが残念
です。あ、すいませんお持ちすればよかったです。
美味しそうですね、本当に。
ありがとうございます。はい、
じゃあそのくげいもを、はい、そのお茶屋さん、カフェで出すと。
はい、
でそのお店は三条カラスマアネックスビル、はい、はい、2階なんですね。
はい、2階ですね。
あ、私この間ちょっとお店の方に寄せていただいて、ちょっと玉露とお菓子をいただいてたんですけども、は
い、
この玉露がまた美味しいお茶でね。
ありがとうございます。
その あんまり甘すぎひんお菓子なんですね。そのちょっと抑えて甘さが、これがまたよく合うんです。
はい、
でそれでほっとほっとするような感じで、ほんまにさっき言っていただいたほっこりできるお店やったんですけれども。
ありがとうございます。
あ、そうですか。
はい、
どんなお客さん来られるんですか。
そうですね、もう女性の方がやはり、はい、中心なんですけれども、はい、もう年齢層はかなり幅広くて、はい、若い方からお年寄りの方まで、はい、観光客の方も割とお越しいただいておりますが。
あ、そうですか。
はい、
でこれお店は2階にありますから、
はい、
よくこう街が見えるんですね。
そうですね、はい、眺めはかなり あの窓側の席などをお越しいただいたらいいと思うんですけれども、
そうです、
はい、ちょうどあの三条通りを、はい、あの例えば新風館から出てこられて、烏丸通り方面に歩いて来られる方とか、
はい、
あのちょっとあの手になんかこう飲み物を片手に歩いてはる方とかね、今の時なんかはもう本当にあのよくよくにぎにぎした雰囲気のがよく見えて面白いところですね。
あ、そうですか。あのお店にはなんかあの掘りごたつがあるって聞いたんですけどね。
はい、掘りごたつ形式のあのお席用意しておりますので、もうお客様には靴を脱いでいただいて、はい、もう本当に足を伸ばしていただいてゆっくりしていただくという。はい、
そうですか、
はい、
でもそんなことしたらね、
はい、
出ていかれないんじゃないですか、ね、
いやいやもう、ね、あのもう本当に、もう長居していただくのがもうこちらのもう本当に願いでございますので、
そうですか、
ぜひもうお客様にはもうゆっくりのんびりしていただきたいと思っております、
は
い、
北山のお店は、はい、まあ、そういうゲームを対面販売でどんどん売られていると、
はいはい、
でだいぶ前からされてたんですね、北山の方は。
そうですね、はい、北山店の方はもうあのかなり長いんですけれども、
で今度あの今度って言いますか、もう作られてるわけですけれども、はい、あのこちらの方のお店では、はい、そういう掘りごたつまでご用意して、はい、本当に時間を過ごしてほしいと、
はい、
まあ、こんな風にお聞きしたんですけどもね、
はい、
こういう風な考え方っていうのは、はい、どのあたりから来られたんでしょう。あの前渡辺さんがね、
はい、
あの後部合体なんて言われてたんですけどね、うん、この辺もし分かればちょっと教えていただけませんか。
そうですね、はい、まあ、うちの社長の渡辺がですね、
はいはい、
こう一見こう相反する、例えばあのうちのお店でしたら和菓子と洋菓子ですとか、
うん、
まあ、はい、もうその工部というのもそうなんですけれども、こう違うジャンルのものをこう掛け合わせて新しい何かこう価値観を作り出すというようなこうイメージでされているみたいでして、はい、もともとその会社の方もこう IT 関連の会社なんですけれども、はい、こういったこう和風カフェというまた新たな違った事業を始めましたのも、そこからまた何か新しいものを生み出したいという、はい、考えからで、あ、
そうですか、
はい、
そういうふうに考えていきますとね、
はい、
この三条通りなんてのもともと後部合体かもわかりませんね。あの本当に伝統的な町屋もあれば、
はい、
近代建築もあるし、
ね、
またそこに新しい考え方のお店もできておりますしね、京都の人がそもそもがそういうふうに、古いものと新しいものを一緒に取り込んでいらっしゃるということなのかも分かりませんが、
ね、
はい、だいたいお客さんの感想なんてのはどうなんでしょうか。
そうですね、どうでしょうか。
そうですね、
あの今田さんも一緒に来ていただいてるんですね、
は
い、あのちょっとご紹介もしていただかないと聞いてる人は誰かなと思われるから、
初めて喋ってたマッカーですからね。皆さんほんまに、はい、今も言ってましたようにほっこりしていただけてて、またゆっくり来ますとか、まあ、観光客で来ていただいたお客さんにも、
はい、
まあ、京都らしいものを楽しんでいただけてかなと、
はい、
こちら自負してるというか表とかあるんですけども、
なるほど。観光に来られた方は、まあ、三条通り見ていろんな感想を持たれると思うんですけどね、
はい、
あの三条通りでさっきもね、あの草薙さんともお話してたんですけど、どんな場所が気になるかっていう話したら、
はい、
草薙さんは、ここ1928ビル、
はい、
まず挙げられて、
はい、
その次に、まあ、あの いろいろ挙げられたんですけれども、あと文博の話もされてたんですけれども、今田さんはいかがですか。
そうですね、同じようになっちゃうんですけど、やっぱ文博が一番興味あるというか、まあ、あの場所っていうのはやっぱり素晴らしい建物かなと、あまり建築のことは分かりにくいんですけども、
はい、
やっぱりあの古き良き感じがして、
はい、
すごくあの今でもその古さを感じないなんか斬新さがあるなというのがすごく受ける印象で、
なるほど、
はい、
そういう中にこのお店を出されているというところになってくるんですけれどね。
そうですね、
そういう三条通りに、そうですか。これからもどんどんいろんな方が来られたらいいなと思うんですけども、最初のちょっとお話に戻りますけども、やっぱりネットとこういうカフェあるいは和と洋などのこう垣根を取り払われているというその、渡辺社長の考え、そしてそれを実践されている草薙さん、今田さんなんですけどね、はい、三条通りこれからどうなっていったらいいと思いますか。
そうですね、やっぱり今言ったように新しいものは新しく生み出して、でやっぱり今まで残ってきた素晴らしい建築物であったりだとか、
はい、
その風土っていうんですか、
はい、
あの場所柄はやっぱりこのまま大事にしていって、
はい、
やっぱりそれで我々がそのまあ一つの、まあ、自分の店を言ってしまうといいのか悪いのか分からないんですけども、
うんうん、
やっぱりその名物のお店にしていきたいなと、
うんうん、
で三条からまた京都 京都から、日本全国で持っていけたらいいなと思っているところが、まあ、僕の感想というか思いなんですけども。
なるほどね。でちょっとそのお店のことをねもう少し詳しくお話伺おうかなと思うんですけど ね、はい、さっきお茶のこだわりっていうなんかお話があったでしょ、美味しかったんですね。
あの美味しいんですよ、多分ね高そうやなってこうちょっと蓋開けたらね自分であのお湯を注いで、はい、飲み頃になったら、まあ、ついでいただくんですけども、はい、そのちらっと見えたお茶っ葉がいい色してるんですよ
その辺はどうなんでしょう
そうですね、まあ、社長の方がかなりお茶にはこだわっておりますので、うん、私たちも社長直々に、うん、徹底指導をいただきまして、もう本当に美味しいお茶をやっぱりゆっくり召し上がっていただきたいので、うん、本当にそこのあたりは心を配りしております、うん、もちろんお茶っ葉いいものなんですけれども
これいいものっていうのはどこのお茶なんでしょう。
小山園さん。
あ、小山園さんですか、
はい、お茶を使って
宇治茶を入れられてるわけですね、
はい、
であと、はい、お店の雰囲気がちょっと面白いのはですね、はい、対面でもともと公家芋って販売されてたわけなんですよね。
はい、その北山店などの方では、
うん、お店入ったらすぐにね、はい、お店の中やのに、はい、お店の中やのにこう屋台みたいな対面式のねちょっとところがあって中の方入ってくんですよ、はい、だからおっと思って中に入ってくて、
そうですか。
まずこうね、クゲも焼いてるところがこう目に入るかと思うんですけれども、
ああなるほどね。
だからね、はい、ちょっとポワーンとこうお芋を焼くこういい香りがしてくるんで、うんうんうんうん、芋好きの私としてはこれはちょっとたまらない
いや芋好きでなくてもそういうふうに作ってるとこが実際ちょっと感じられて奥に入っていくように、それはすごくいいですね。何を食べるんだという期待感がずっと高まっていくような。でなんか音楽は和楽器かなんかを使われた音楽流されてるんですか。
そうですね、和風の音楽といいますか、うん、和楽器中心の音楽をもうゆったりとこう流しておりますので、はいはい、そこでこう、ね、和風の空間で和風の音楽で、うん、でも洋菓子もあります、ね、和菓子もあります、うん、コーヒーもあります、そういうような、
はい、なんかね、非常に肩肘の張らないこうゆったりとした感じの、ほんまに疲れてる、例えば街歩きしてね、うん、疲れてる中でもこれはちょうどいい居場所ができたなっていう感じがしましたね。
ありがとうございます。
あ、そうですか。なんかちょっと込み入ったことをお伺いしますけどね、
はい、
その洋菓子とか和菓子とか、はい、お茶とかコーヒーもあるんですか。
はい、ございます。
そういう大体出る比率っていうのはどんなもんでしょう。
まあやはりコーヒーがねどうしても、はい、多いんですけれども、 そうですか、はい、そのコーヒーもサイフォンで立てておりまして、はい、もうお客様ご自身で立てていただくような、そういう、まあ、体験型はカフェ。
はい、建築士会紹介コーナーということで、今日はですね、デザインアップルという事務所で、西田さんにお越しいただきました。西田さん、こんにちは。
こんにちは。
まずお仕事を、どのような仕事をされてる建築士さんなのかということを皆さんにこうちょっとご紹介いただけますか。
はい、住宅設計を中心に店舗の企画設計もやっております。
はい、
で最近では、まあ、京都に事務所があるということで京町屋の改修も手掛けております。
はい、事務所はどちらにあるんでしょうか。
堀川の高辻下がる東側です。
その京町屋ということでお話しいただいたんですけれども、今日は実はヘリテージマネージャーということをちょっと絡めてお話しいただこうと思うんですけれども、はい、まずヘリテージマネージャーということ、例えば今田さん、草薙さん、聞かれたことってありますか。
初めて
言うから
全不勉強
なんかそんなあるんやろなんだろうちょっと驚いそうですか
ね。日本語で言えば伝統建築保存活用マネージャーっていうことなんですけど、
その方が分かりやすいですよね。
分かったけど内容まで分かるかもしれない。
どういった役割をしようという、そういう役名なんでしょうかね。
まず伝統建築とかその文化を活用保存するには経験ですね、それとその素養って言って、知識っていうのが絶対必要なことなんですけども、うん、はい、伝統建築という性格上、そういう枠組みに、一定の枠組みにとらわれない、一般の方々が 活動を広く活動するということが大切だということで、広く人材を広く人材を養成するという意味で活用マネージャー養成講座というのを、はい、今日本でも広くやってられるところがいろんな NPO の法人とかでやってられるところがありまして、うん、で伝統建築の保存に関わるマネージャーさんですね。
マネージャー
人材を伝統建築保存活用マネージャーと言います、
うんうん、
はい。
まあ、例えばこのビルもそうですよね、うん、武田剛一さんが、設計されて作られた1928ビルっていう元旧毎日新聞社なんですけども、こういうものをきっちりと位置づけて調査して記録に残す、そして活用するというそんなことをされる仕事なんですね、多分、うん、
でですね、去年から京都の NPO 法人の古材文化の会っていうところが、はい、中心になりまして、半年間その伝統建築保存活用マネージャーの養成講座というものを、うん、開いているんです、うん、でそれの1期生で私も勉強したいと思いまして、はい、寄せていただいたんです。はい、
建築士って言われて実は皆さん実どのようなイメージ持たれてるかちょっとあれですけれども、非常に幅広い仕事がありまして、その中の伝統建築にその携わるための知識っていうのはなかなかこうずっと勉強していかないと難しいことだと思うんですけれども。
そうですね、やっぱりその専門的な知識と技術とそれでやっぱり経験ですよね、うん、でその経験っていうのがやはりすごく難しい、私も手探りでずっとやってきたんですけども、やっぱりそういうそのいろんな意味で自分の仕事をもっと幅広くしたいということで、はい、この養成講座に参加させてもらったんですけども、
う
ん、
私受けてないんですけども、その講座っていうのはどういう内容で勉強されてたんですか？半年間、
一般の方々も対象にしてるということで、はい、そのあまり専門的に深く掘り下げた講義っていうのはなかなか難しいんですけども、うん、でも半年間、時間にしたらだいたい100分で30数時間ですね、はい、の講義を続けまして、うん、基礎的な講習知識のお勉強のほかに具体的なその伝統建築の実測とか、うん、それから保存改修提案というものを、うん、大体2例から3例半年間の間に行って、うん、それで最終的に卒業論文じゃないですね、終了課題ということで、地域の自分の、身近にある地域の伝統建築の保存活用を提案するということで、うん、講座は終了するんです。はい、
大体そういう伝統建築っていうのはそういう流れになるということで、そういう講座内容だったと。つまり調査があって、
う
ん、
そうですね、はい、
実測して、で実際に
その保存改修計画を立てて、それからあとは具体的な動きにつなげていくっていうことだと思うんですけども、うんうん、はい、
ちなみに課題っていうのは、
それでその身近な地域の伝統建築の保存活用計画ですから、はい、じゃあさて困ったと
下京区ですよね。
そうです。それで私は修徳学校っていうところ、はい、五条烏丸から、
はい、
北は高津島 で、うん、で西は、西の東院までというところに修徳元学区というところに住んでるんですけども、はい、それでは、身近な身近な伝統建築っていうふうに
本当に何があるという形で、
そしたら、うん、地域の方の紹介で新玉津島神社という小さな神社が、はいはい、私全然気がつかなかったんですけどあったんですね、
はい、
でそしたらその新玉津島神社っていうのは実は藤原の俊善さん のお屋敷にもともとあった神社 で、うん、で
平安時代、
はい、そうです、うん、ですごく由緒のある神社だったんです。で、そこのまず活用計画をするということで、
はい、
その立地も含めたその学区の歴史的な背景をいろいろ調べたんです、
はい、
そしたら実はこの修徳学校というのは平安時代はその新玉津島神社を中心にして若所が置かれていて、
若所、
はい、うん、で直線若所の編纂が行われていた、
はいはい、うん、
で五条内裏が置かれていて、うん、文化の中心であった、うん、政治文化の中心であった、
はいはい
はい、それとあとはもうその学校の中に 親鸞聖人に入滅の地と言われているお寺があったりとか、それからあの弁慶牛若丸の最初の出会いの場所である五条大橋は実は松原の西の洞院にかかっていた橋だったではないかとか、うん、もうすごくこう歴史的にも面白い、うん、あの由緒のあるところで、でそれとあの同時に非常にその町づくりに現在ですよ、うん、現在町づくりに熱心なところだったということに、うん、20年住み出して20年目にして初めて恥ずかしいんですけども、はい、気がついたんです、はいはい、
じゃあもうあの事例はもう豊富にあると。
そうです、うん、でその新田松島神社を実測させていただいたり、はい、そのバックボーンのお話を聞かせていただいたりする中で、うん、その、修徳元学区 の、 あの連合会自治会ですね、うん、の会長の平井さん、それから町づくり委員長の小西さんという、はい、あの方々に非常にお世話になって、でその修徳学区の町づくりとかいろいろなお話を聞かせてもらう機会を、うん、あのいただいたんです、うん。
でその修徳学区のまちづくり委員長っていう方がいらっしゃるのがまたこれすごいことじゃないですか。
そうです、うん、はい。で修徳学区っていうのは、平成13年に地区計画を策定されて、うん、で去年18年にはまちづくり建設省が発布されたという、もう非常にまちづくりにあの熱心な学区だったんですね、
うんうん、
はい、はい。
じゃあもう一応ね勉強されたからにはもう専門家の力量を大いに発揮していこうと。
あ、そうですね、うん、でまあそのヘリテージマネージャーの伝統建築保存活用マネージャー の、はい、あの講習は無事半年で終わりまして、うんうん、で新田松島神社 の、 その発表の方も無事終わりまして、でそれで一つ終わったんですけども、はい、今年あの京都府の建築士会では毎年7月の前後に建築士の日っていうので授業を行ってまして、で今年は本間関市京の町町並みは誰のものということで、はい、次の世代に誇れる京都の町を残すためということで、うん、町並みの探索町歩きですね、はい、とあと基調講演、うん、それとそれにつながるパネルディスカッションでの3部構成でいろいろ市民を交えて、うん、授業を行ったんです。
そうですね、
はい、でその町並み探索町づくりの具体例として三条通り界隈と、はい、それと修徳元学区を中心に考えていこうということで授業のいろいろなプランを立てたんですけども、それでその中でやはりその連合会長の修徳学校の連合会長の平井さんと町づくり委員長の小西さんに非常にお世話になったんです、うん、はい、うん、
その後どうなったんですか。
で、まあ、その授業も無事終わりまして、はい、でご苦労様っていう時に、実は小西さんがお願いがあるんですと、うん、これからの町づくりに建築士会としてぜひ協力してください、うん、建築士会としてその専門的な知識を生かした形で協力してくださいという要請があったんですね、はいはい、
じゃあもう具体的に動き出したと、
はい、そうです、
いうことですね、
はい、これからお手伝いできることをいろいろ考えていってぜひ生かしていきたいと思います。
はい、ぜひまたこちらで報告していただけることを楽しみにしております、はい、
まだ始まったばかりなんで、ね、もっと具体的なお話をさせていただきたいんですけども、ね、はい、
じゃあ先ほどお話しいただきましたお店の紹介を草薙さん、はい、していただけますか。
はい、くげいもじゃやからすま三条店なんですけれども、はい、一番近くですと地下鉄のからすま線でからすまお池の駅で降りていただきまして、はい、5番出口から出ていただきましたら三条通りを東へ入って、はい、もうすぐ1分も経たないうちにもう見えると思います、はい、ビルの2階にございます、
はい、お店は、はい、何時から何時まで、
はい、朝11時から、
11時から、
はい、夜は7時までの営業となっておりますので、
ぜひぜひ、はい、この後でも行きますかぐらいの勢いですね、
はい、ぜひお願いいたします。お待ちしております。
あと
、はい、ね、今東京こう光り輝く京都の景観づくりというのが出されましてね、新しい景観規制、高さ規制、看板規制、それからいろいろな携帯規制まで出てます。これすごいですからね、ぜひホームページ見てください。で我々も意見を出そうと思っております。はい、
バタバタしてます、師走ですけれども、皆さんくれぐれも落ち着いて暮らしていきたいと思います
ねなかなか難しいですね。
そうですね、 年の瀬に合わせて皆さんお暮らしくださいませ。それでは皆さんさようなら、
はい、さようなら。